さて今日はレントの第4週になります。レントとは何か。レント、皆さんクリスマスはご存知だと思いますけれども、12月25日イエス・キリストがお生まれになったのがクリスマス。もう一つの大きいキリスト教の暦がイースター、復活祭になります。イエス・キリストが十字架にかかられた金曜日、しかし日曜日に復活をされます。ですから教会では日曜日に礼拝をするようになっていきました。その十字架に向かっての40日間をレントと呼びます。40という数字は聖書の中でいくつか重要な数字があります。例えば7というのは完全数です。また3、これも完全数です。三位一体の神を表す3、そして7、これも完全数で、その7に1つ足らないのを6、まあ6ですけれども、6は非常な不完全を表します。666というのは悪しき者、悪魔の象徴として用いられることもある、聖書にも記されている数字になります。そういういくつかの数字があるんですけれども、聖書の中では40という数字、これは試みのテストの象徴としての数字になります。イスラエルの民はエジプトに400年間奴隷として捕らえられていました。そこからモーセという指導者によって約束の地に向かっていく、出エジプトというのを経験します。そしてあれの40年間さまよい約束の地に入っていきます。40、イエス・キリストは公の生涯、公生涯に立たれる前に40日間あれのに行き、悪魔からの試みを受け断食をされた。これもまた40日です。40という数字は聖書の中でそういう試みの数字です。ですからそのイエス・キリストの十字架に向かっていく40日間、我々は身をきちんとして、そして振り返り悔い改めつつ、この大切な時間を反省していく時期としていくわけです。で、初期の教会は、初代の教会は洗礼式がだいたいイースターに行われました。キリスト教徒となっていく洗礼式はイースターに行われましたけれども、この40日間その準備をしていき、そして悔い改めをし、そしてイースターの日に洗礼を受けるという習慣がありました。今そういう時期にいます。その第4番目の日曜日が今日です。今日は宮清めという箇所を読んでいきます。宮というのはCleansing of the temple というふうに英語では普通表現しますけど、temple というのは神殿です。エルサレムの神殿、エルサレムの神殿、今はモスクがそこに建てられており、神殿は1世紀にイスラエルが破壊された時以来ないんですけれども、壁しか残ってないんですけど、嘆きの壁というのを聞かれたことがある方いらっしゃるかと思います。その壁しか残っていないんですけど、そこに神殿がかつてありました。そこでイエス様がされた驚くべき内容をこれから読んでいきたいと思います。で、その神殿テンプルは、まあ、ここで宮というふうに、宮清めという宮という通常言うんですけれども、我々の心も表しています。御御堂、礼拝堂、チャペルはそこで礼拝をする場であると同時に、我々の心の内容が外に現れたものでもあります。ですから宮を清めるということは自分の心の一番大切なところ、それを清めるということにも実はつながっていくんです。そのことを思いながら、このレントのイエス様の十字架に向かっていく苦しみの期間、心を清めるということも念頭に置きながら今日のお話を聞いていただきたいと思います。で、イスラエルには3つ大きいお祭りがありました。1年で3つ大きいお祭りがありました。今日はその中の杉越祭、まさに イスラエルの民がエジプトを出て約束の地に向かっていく、そのスタートをお祝いするのがこの杉越の祭り、パスオーバーというふうに呼ばれるんですけれども、でこれはメジャーなイベントでした。でイエス様が十字架にかけられたのも実はこの杉越祭の時なんです。でエルサレムからだいたい30キロ以内に住んでいるユダヤ人の成人男子はこの3つの祭りに出席する義務がありました。で30キロよりも遠くに、まあ、離散の民などと呼ばれることはありますが、イスラエルの民はもういろんなところに住んでいました。海外に住んでいる人たちもいっぱいいました。でも一度はあの杉越祭に出たいという思いを持ちながら彼らは暮らしています。 今でもそうです。ユダヤの方々、一度でいいからあのエルサレムに行きたいという思いを実は持ってるんですね。私の話を、まあ、イントロちょっと長くなりますけど、私の話をしますと、イスラエルに2回行く機会がありましたけど、その2回目のツアー、現地の人のツアーに、参加しました。ツアーで説明してもらった方がいいんですね。あといろんなところに入るチケット購入とかいろいろそういうのもありますから。で英語のツアーに2回目の時はイギリスに住んでる時に参加しました。まあ、20人ぐらいだったでしょうか、そのツアーと。そのガイドの人は英語で知ってましたけど、ユダヤ人の人 でエルサレムが近づいてくるとそのバスが盛り上がるんです。さあ皆さん、今までずっと夢見てきたあのエルサレムが今そこのカーブを上がったら見えてきますと、みんな立ち上がってうわーという感じになるんですね。アメリカに住んでる人もイギリスに住んでる人もそれ以外のところに住んでる人たちも、一度でいいからあのエルサレムを見たいという思いを今でも多くのユダヤの方々は持っておられる。巡礼の旅として行く。でこの1世紀のイエス様の時代、しばしばこの祭りの時にはなんと200万人ですよ、以上の人が集まったという記録があります。その場面で起こっていることです。お読みしていきます。今日の聖書の箇所は新約聖書ヨハネによる福音書の2章13節からお読みしています。杉越祭のとユダヤ人の杉越祭が近づいたので、イエスはエルサレムへ登って行かれた。そして神殿の境内で牛や羊や鶏を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になった。イエスは縄で鞭を作り、羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の金をまき散らし、その台を倒し、鳩を売る者たちに言われた。それをここから持って行け。私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちは、あなたの家を思う熱情が私を食い尽くすと書いてあるのを思い出した。ユダヤ人たちはイエスに、こんなことをするからにはどんな印を私たちに見せるつもりかと言った。イエスは答えて言われた。この神殿を壊してみよう。3日で建て直してみせる。それでユダヤ人たち、この神殿は建てるのに46年もかかったのに3日で建て直すというのかと言った。イエスはご自分の体である神殿のことを言われたのである。イエスが死者の中から復活された時、弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出し、聖書とイエスの語られた言葉と信じた。杉越祭の間、イエスがエルサレムにおられた時、そのなさった印を見て多くの人がイエスの名を信じた。しかしイエスご自身は彼らを信用されなかった。それは全ての人を知っておられ、人について誰からも証ししてもらう必要がなかったからである。イエスは何が人の心の中にあるかをよく知っておられたである。聖書の箇所は以上です。ここで見清めの出来事が起こりました。ヨハネ福音書2章にこのことは記されています。結構初めの方です。2章、このもう最初にヨハネというのはイエス様の弟子、十二弟子の中の一人です。そしてヨハネは長寿でした。その前に福音書は4つあります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネとあります。マタイ、マルコ、ルカの福音書はすでに書かれていたと思います。ヨハネは晩年におそらく 60年とか70年とかイエス様の十字架から60年70年経った後にあの出来事を思い起こしながらこの福音書を書いています。マタイ、マルコ、ルカ福音書を見ますと、マタイだと21章、マルコだと11章、ルカだと19章、全部終わりの方です。終わりの方、イエス様の十字架の直前の箇所で書かれています。で、この宮清めが起こったっていうのも間違いないんですけれども、いつ起こったのか、厳密に言うと後半の方だと思います。マタイ、マルコ、ルカの方が時系列で言うと正確に記していると思います。すなわちホサノ、ホサノと言われてイエス様がエルサレムに入って行かれて、その週のどこかで起こったのだろうと思います。ヨハネは時系列にあまり関心がないんです。例えば絵画でも写真のような絵を描く人もいれば、印象派の人たちのようにその本質を描こうとする画家もいます。ヨハネはその後者の方なんです。イエス・キリストはどういうお方だったのか、それが一番はっきり分かるように、カナの婚礼、カナという場所で結婚式があって、ワインが足らなくなってお祝いの席なのに、でイエス様は水をワインに変えるという奇跡を行われているんです。それはヨハネ福音書2章に出てきます。もう公の生涯の初めの方です。でその直後にこの宮清めの出来事をヨハネは記しています。だからキリスト教からノンアルコールっていうのは、まあ、出てくるのは難しいんです。イエス様の最初の奇跡、ヨハネ福音書によると水をワインに変える奇跡ですから、まあ、そういうのはノンアルコーリズムと文化の中でいろんな問題の中で出てきたんですけれども、まあ、それは余談です。ヨハネはあの十字架から60年とか経って振り返りながらイエス様の本質を描こうとしていた。当然マタイ、マルコ、ルカ福音書があるのは知っていたと思います。イエス様どういうお方なのか、そしてあの宮清めの出来事、ものすごく強烈だったんだと思います。ヨハネの記憶の中で。ちょっと次の画像を出してくださいますか。これね、デンマークの画家が描いた19世紀だったと思いますけれども、宮清めの絵です。まあ凄まじいですね。縄をで鞭を作ってイエス様、牛だとか羊だとか追い出されて、両替商の方にバーンやって出ていけというふうに叱られた、あの愛のイエス様がこんなことするんだと思うような出来事。イエス様がここまで怒られるって珍しいです。聖書の中でもう一箇所ぐらいしか私思い浮かばないです。それほどすごいことがここで起こった。これもイエス様の愛のゆえなんです。なぜか、これ後で説明していきます、このレントの時、宮清めを覚えながら皆さんに考えていただきたいことが3つあります。その3つ、第1番目は動機を考えてください。何かする時における自分の動機が何なのか。人からいい人だと思われたくてやりたいのか、あるいは人の役に立っているように見えながら実は結局自分のためにやってるのか。その動機を今週考えていただきたいです。でこの神殿での捧げ物の、その羊、ね、神殿にそんな羊だとか鶏だとか、なんでいるんだ、なんで両替商がいるんだと思うかもしれません。でこれはユダヤの立法で決められた神殿税というのがあったんです。全てのユダヤ人は杉越の祭りまでに税金、これ半シェケル、シェケルっていうのは単位ですけれども、それを納めなければならないというのがありました。これ大体2日分ぐらいの賃金、まあ、1万5000円とかそのくらいだと思ってください。そういう約束事がありました。そして神殿でそれを備えるのに、まあそういう両替商とか、また動物も捧げるという約束事があったんです。だからそういうの用意してくれてると、まあ、助かりますね。自分で、やるよりも助かる。多分そういう感じで始まったんだと思います。最初はいい動機で始まった。しかしそれがねじれていった。 次越祭までに半シェケル納めなければならないということで、1ヶ月ぐらい前から町や村に出張所ができていたそうです。日本の確定申告の時みたいな感じになっていたようです。ところでこのイスラエルの地域パレスチナではいろんな通貨が使われていました。ローマの通貨、ギリシャの通貨、エジプトの通貨、ツロ、シドン、パレスチナの通貨、すべてが流通していて使うことが当時できました。で、巡礼者たちはさっき申し上げたように200万人ほども集まることがありました。世界中からやってきていました。で、このパレスチナの地域では普通の買い物あるいは宿に泊まったりするのはどんな通貨でも良かったんです。まあ、今でもイスラエルに行くとイスラエルの通貨はもちろんありますけれども、それと別にドルも受け取ります。普通に買い物はドルでできる。ドルというのは世界的な通貨なんですが、それもちょっと似たような状況かもしれません。今申し上げたような海外のお金何でも使うことができた。だけど神殿での税だけは特別なお金を使わなければなりませんでした。それは神殿聖女のシェケル、ガリラヤの半シェケル、特に品質が優れていたとみなされたツロの地域の通貨のみ。神殿税はこの通貨じゃないとダメということになっていました。他の通貨は外国のものであって汚れたものとみなされた。日常使いはできましたけれど神に対しては捧げることができないと考えられていたのが理由です。で、巡礼者たちはそんなお金があるわけではない。無理をしてここまで来たんです。だけど今から申し上げるように法外な手数料をこの両替商たちは取っていきました。手数料を取って、手数料が当時の労働者の半日 4,5 千円の手数料を取ったということです。で、お釣りをする場合にもちょっとお釣りのこんなに大きいお金で払うの、じゃあお釣りも手数料取るよって言って手数料を取った。結構悪どい両替商でした。ずるかった、フェアでなかった、正直でなかった。神殿の中に両替商たちが座っている、そういう状況でした。また動物の捧げ物も求められていました。で、神に捧げる動物は傷がなくて汚れがないものでなければなりませんでした。で、持ち込みも一応可能でした。外から持ってきて神殿に持ってきて捧げることも可能でしたけれども、チェック係がいたんです。チェック係がいてチェックをすると、まあ、検査料をまず取ります。検査料を取った上で大抵の場合ダメ出しされたんです。ダメ、ここはちょっと足が短いとか、この毛並みがダメとか言ってダメなんですね。外で買ってきたものはほぼ不合格とされたようです。で、神殿の中のものは値段が外のなんと15倍です。これむちゃくちゃですね。普通ドリンクとかディズニーランドの中で買うとちょっと高いかもしれませんけど、10倍ってらないですね。でもこの神殿の動物の捧げ物は15倍、しかもこれをやっていたのが大祭司の家族が経営していた。貧しい参拝者たちが、巡礼者たちがようやくその旅をしてやってきた時に、お金は両替で手数料を取るし、で、動物もものすごい高いのを取るし、神様は見過ごすことができなかったんです。さらにあります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、全部の福音書でこの出来事が書かれています。マルコ福音書はこういうふうに記しているんです。マルコはイエス様の十二弟子の一人ではなかったんですけれども、パウロ、バルナバと共に宣教旅行に行った人物でした。エルサレムに住んでいた。マルコが福音書書いてますが、11章17節では、ね、こういうふうに書いています。イエス様、そして人々に教えて言われた、こう書いてあるではないか、私の家はすべての 神の祈りの家と呼ばれる。ところがあなた方はそれを強盗の巣にしてしまった。そしてイエス様バチーンと言って投げ倒されたんです。よっぽどです、イエス様ここまで怒られるというのは。ちょっと次出してください、画像。エルサレムの神殿の図ですけれども、出ますかね。エルサレムの話、プロジェクター次出ます。今日どなたか、あ、ケン君かな、トニー、はい、これですね。これがあの神殿の図です。模型があって、右のが模型のものです。で、左側が図ですけれども、一番内側が祭司の庭と記されています。祭司のみが入れるのがそこ、一番で一番高いところ、これは至聖所と呼ばれるところですけれども、その外に祭司の庭があって、その外にイスラエルの庭、これはイスラエル人の男性のみが入れる庭があり、婦人の庭っていうのがあります。ユダヤ人は誰でも入れる、イスラエルの女性も入れるのが婦人の庭で、一番外の広い枠であの囲まれている部分、これがユダヤ人でなくても日本人でも入れた、当時もしいてたらね、というセクションです。で、この異邦人の庭でこの商売っていうのはやってたんです。まあ分かりますね、使いをして動物も売っていたというわけです。で、異邦人はここまでしか来られないんです。異邦人の中で神様で下げたいと思って来る真面目に来られない。で、その場所で動物のメーとか鳴き声もするし、両替商のチャラチャラチャラチャラする音もするし、値段のこれちょっと高いんじゃないかとか値段の交渉もあるし、200万人ですかね、皆さん、年末のアメ横みたいな状況になってたわけです。言ってみるならば、神を求めて来た人たちが祈ることもできないような雰囲気にこの異邦人の庭がなっていた。イエス様はこれをお許しになることはできなかった。そしてあの鞭で彼らを追い出したわけです。最初は便利のためにということでおそらく始まったんだと思います。神様に捧げるお金だから清いいいものじゃなきゃいけないという、それもいい動機だったと思います。でもそれが商売になってしまって、礼拝できないようになってしまった。その宮をイエス様は清められたということ、動機が大切だったんです。同じようにあなたの心がどのような状況であるかというのを神様は見ておられます。礼拝に来る素晴らしいことです。どのような気持ちで神を礼拝しているのか、祈りをする素晴らしいこと、どのような気持ちで祈っているのか、ウクライナの人のために募金をする、どのような気持ちでそれをしているのか、人に席を譲るどのような気持ちなのか、そこに純粋さがあるのか、それとも人に認められたいのか、あるいは商売のためか、神は心を見られるんです。私たちの内にある商売、不平、争い、偶像礼拝、自己中心性を追い出されるということです。私たちの心の宮を汚しているものがあるとすれば、それは何だろうかということを問うていただきたい。それがこの第一番目の点、動機ということです。もう2つありますが、短くお話をしていきます。2番目に私たちが心を問わなければならないのは、愛があるかどうかです。礼拝に来る人たち、この神殿に礼拝に来た人たちは、神様礼拝したいと思って多くの人は来られていたと思います。そして神様に何かを捧げたい、これも正しい、いい思いです。だけれども、表面的に傷がない動物を捧げて、きれいな効果で捧げればそれでいいかと言われると、神様って貧乏じゃないんです。神様って物がないわけじゃない。貧乏でなんか動物が欲しいし、みんなになんか歌ってもらいたいからちょっと歌ってくれるとか、賛美歌もそういうもんじゃないんです。神は心を見ておられる。私たちが献金を捧げるとき、賛美を捧げるとき、お祈りを捧げるときに、それを通して 神への愛、神への感謝、そして人を愛する思いがそこにあるかどうか、それを神は見ておられるの。先週はカデシバルネアのお話をしました。カデシバルネア、さっきもお話をした出エジプトの民、40年間アラノをさまよって約束の地に入っていくんですけれども、神はモーセに今ここから入っていきなさい、約束の地に導き入れますということを言われました。その場所がカデシバルネアという場所なんです。先週の動画もし見られたら地図もそこにも入れておきましたけれども、で彼らは行ってもなんかボコられるんじゃないだろうかと思って、ちょっと嫌です、神様行けと言われたけど俺たち行きたくありませんって言ったんです。がっかりしたと思います。神様やっと導き出してここまで連れてきて実戒も与えて、あの出エジプトで水の中が分かれて乾いたところを通っていって、こっから入っていくカデシバルナはイスラエルの民完璧ではなかったです。問題多く抱えてました。問題多く抱えてたけれども、ここから整えていこうと思っておられたんです、神様きっと。で行きなさいと言われたそのいわばテストの時です。そして彼は嫌です、行きませんというふうに言われた、言ったんですね彼ら。そしてその代わりに、いや神はこんなところまで俺たちを連れてきて飢え死にさせようとしてるんじゃないか、もう喉が渇いてやってらんないしみたいな感じになってたんです。神に対する感謝も愛も何にもなかった、まあ、何にもとまだいかないですが、あんまりなかった。でもこの民が約束の地に入っていったとしても、神の愛を人々に伝える民にはなれないと判断されたんだと思います。で物理的に地理的にその地に行けたとしても、こんな性質を持っているままでは彼らを入っていくことはできない。そして神は道を閉ざされました。招いた。しかしノーと彼らが言った。そして神はその道を閉ざした。それを聞いたら、ああ、行きます、行きます、行きます。ああ、もう今から戦ってでも行きますって言って彼らは行くんです。でも、行ってはいけないと神は言われました。モーセも彼らに言いました。もう時が終わった。もう入っていくことはできない。神は共におられないというふうに言われたけれども、彼ら行きます行きますと言ってもうボロ負けして帰ってきました。だから形だけ整えて、だってあそこに行けって言われたから行ったんですけど、じゃあダメなんです。神の気持ちを理解し、神の愛を理解し、神を愛し、神の技を成していこうという気持ちがあるかどうかが大切なんです。そして神はもう彼らは無理だと判断されました。そして彼らはさらにアラノをさまよわなければならなかった。そして彼らの世代が亡くなって、次の世代が約束の地に入っていくんです。次の世代のリーダーに導かれて。ここでする商売も、神殿での商売も、愛があり、そして遠くから来た人たちをねぎらう気持ちがあり、神様への礼拝の支えになればと思う、それでやってたんだったら正当な利益を得ても問題なかったと思います。まあ、できれば神殿の外でやった方が良かったでしょう。しかし表面的に礼拝をし、捧げ物をし、表面的に言われたことをやっていても、愛がなければ心がこもっていないと意味がないんです。イエス・キリストは神でいらっしゃいます。神ご自身のお気持ちを表しておられた。それがあの宮清めの出来事だったということです。父なる神は忍耐をもって、愛のない真実さのない礼拝をも耐えておられたということです。動機についてお話をしました。そして心の中に愛がある必要があるということを思いました、あの申し上げました。そして3番目に、最後に、神の心を求める思いが必要です。さっきお読みした箇所、杉越祭の23節から今日のテキストですが、イエスがエルサレムにおられた時、そのなさった印を見て多くの人がイエスの名を信じた。しかしイエスご自身は彼らを信用されなかった。それは全ての人を知っておられ、人について誰からも証ししてもらう必要がなかったからである。イエスは何が人の心の中にあるかをよく知っておられたのである。人々はイエス様がなさることを見てイエス様信じた。だけどイエス様は人々のことを信用しなかったというふうに あります。これどういうことなのか、信じたのにイエス様に信用されなかった。ヨハネ福音書には信じるという言葉にいくつもの段階があります。いくつものレベルがあります。一時的に感動して熱中するけれども冷めて忘れてしまう人たちがいます。神様素晴らしいです、賛美しますとか言ってうっとりしながらゴスペルかなんか歌って、だけどもう完璧に神様のことを1週間のうち6日半ぐらい忘れてたりとか、あるいはもう礼拝も何年も忘れてたりとかあり得るわけですね。イエス様が信頼される人、賛美する人は多いです。イエス様のことを一時的に世界の中 で何せキリスト教人口世界の3分の1ですから、それ賛美する人は多いです。多いけれども心から神を愛している人どのくらいいるだろうか。そしてまた神を理解しようとしている人どのくらいいるだろうか。神がどういう思いでおられるかを求める必要があるということです。イエスも素晴らしいです、天国行きたいです、神に仕えることはどういうことかという話をしだした途端にやっぱりいいですと言ってどっか行ってしまう。奉仕について、自己否定について、十字架について、自分の十字架を追ってついてきなさいという時にイエス様のもとから去っていく人たちはたくさんいましたし、いるでしょう。今でもイエス様に従う者が従うということの意味をはっきり知り、そしてそれに従って来ようと受け入れようとしない限り、イエス様は私に従いなさいと求められることはありませんでした。なぜならば表面的に従っても、表面的に傷のない動物を捧げても、お金を、きれいなお金を捧げても、心がなかったら全然意味がないばかりか、むしろ悪になってしまう。でこんなにやってんのに、言われたこと全部やってんのに何ですか神様それは、みたいになってしまう。神はそれを良しとはされない、それはその人にとっても良くないから。だから動機が愛があるかどうか、本当に神を愛し人に仕えたいと思ってるかどうか。でクリスチャンだとそうです。信じますって言っても本当に信じてないことってなります。洗礼受けてますって言っても水の中に浸かっただけということもあるかもしれません。このレントの時にあの神殿をイエス様は清められ、あれだけの怒りを持って清められたことを重く受け止めたいと思います。そして私たちの心の神殿を清め、そこに愛があるか、神表面的だけじゃなくて神を大切にする思いがあるかどうか、神を愛しているか、神の愛をが感じられてるか、神の愛を求めてるか、神を愛し隣人を愛そうとしているか。キリスト教信仰の中心ってこの2つだけなんです。聖書は分厚いです。でも神を愛すること、神の愛をして神を愛すること、隣人を自分のように愛すること、それがキリスト教の教えの中心です。一番大切なとこ、一言で言うとそうなんです。だから他の何ができていてもこれがなかったらダメなんです。レントの第4週、そのことを思いながら過ごしていきたいと思います。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。レント第4週の日曜日、宮清めについて学びました。イエス様があれほどの怒りを持ち、私の父の家は祈りの家と呼ばれなければならないと語られ、宮を清められました。私たちの心が神の前に清められますように祈ります。愛と憐れみの心を持ち、神の愛のうちに隣人を愛することができますように、そして困っている人たちのことを私たちが幸せであっても忘れることがありませんように。救い主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。